私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私ども富士ヶ丘教会が属する日本福音ルーテル教会東教区の定期総会が先月開催されました。その総会において新しい教会を目指してと題した次期宣教方策作成のためにその方向性をまとめた文書が提案承認されました。個人的には新しい教会を目指してと歌いながら牧師が不足している、各教会の財政が厳しいなど否定的な内容がその出発点となっている、その提案に少々不満があるところであります。牧師が不足し、それがさらに今後厳しくなる将来的な見込みは、確かな事実であります。各教会の財政が今後より厳しくなることも確かであると言えるでしょう。しかし目指そうとしているのは新しい教会なのであります。夢のある目標を掲げて歩み始めたいと思うのです。以前も申し上げたことがありますが、新しいという意味を持つギリシャ語に2つございます。一つはネオス、もう一つはカイノスです。ネオスは英語ニュースの語源になり、やがて古くなる新しさという意味になります。それに対しカイノスはこれまでにない新しさ、そのような意味合いになるでしょう。カイノスの言う新しさは人間的な知識や常識にとどまらず、大変こう積極的な、そして希望をもたらすような意味合いを持っていることがわかるのです。新しい教会を目指すという場合、当然後者の新しさに違いないのでしょうから、それは積極的、そして将来を期待させるような内容をその出発点で確認してはどうかと思うのであります。例えばこれまで一つの教会に一人の牧師というあり方が中心でありましたが、今後そのようなことができないという、現状が予測されるわけですが、その中で、消極的な対応は兼牧、すなわち一人の牧師が複数の教会を担うということが考えられます。しかし新しい教会を目指すというのですから、より積極的に、例えば2人の牧師が3つの教会を担う、あるいは3人の牧師が5つの教会を担う、それぞれが持っている賜物を生かしてそれぞれの教会をより強めていくなど、新しいこれまでにない発想を持って始められないものかと思うのであります。この新しい教会を目指してと題する次期宣教方策の方向性を示した文書に次のようにありました。教会の宣教の中心は礼拝である。礼拝を通して福音が与えられ、養われ、伝道へと導かれる。教会の宣教は、宣教の中心は礼拝であると言われています。 まあ、私たちは時に礼拝に出て静かに帰ることができればそれで十分満足だと考えることがあります。それも決して間違ったことではなく信仰の大切な在り方であると思います。しかし先の文章には教会の宣教の中心は礼拝とあるのです。どういうことでありましょうか。日曜日の朝の礼拝を主日礼拝と私たちは呼んでいます。これは週の初めの日の朝、つまり日曜日の朝、主が復活された主の日だからです。私たちはこの主の日に礼拝に集められ、そして福音が与えられ、養われ、宣教へと導かれるのであります。私たちが礼拝に集められる、それは主日礼拝において復活の主が私たちに出会ってくださる、そのためなのです。主日礼拝の場で復活の主が私たちを待っておられるということなのです。それはちょうど福音の日課に見るマリアの姿に重なるでしょう。福音の日課によると週の初めの日朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にいたとありました。しかし石が取り除けてあったのでマリアは墓の前で泣いていたというのです。墓は私たち人間の限界である死を意味していますから、その前で泣いているマリアの姿は人間の知識や常識による限界の前で嘆く私たちの姿であると言えるでしょう。今私たちは大きな困難の中に置かれています。全世界は危機的な状況にあると言えるでしょう。勢い収まることを知らないウイルスの力は、まるで近未来を空想的に描いた映画のように世界中の人々を脅かし続けています。拡大し続け、いつ収束するかも分からず、先の見えない現状に人は不安と恐れの中に置かれています。これは墓の前で泣くということなのです。人間の知識や経験の限界の前で、ただただ一日も早く収束することを願うのですが、一方全てが主の御手のうちにあるということからするならば、この困難にも神が与えられる意味があるという視点も同時に必要なのかもしれないと私は思うのです。主の復活の朝、マグダラのマリアは墓に行き、墓から石が取り除けてあるのを見ました。それは主が復活された印でありましたが、マリアはそれが分からずに途方に暮れました。そしてマリアはペトロともう一人の弟子のところへ走っていって彼らに告げたのです。それを聞いた二人の弟子たちは墓へ向かい、確かに墓が空であることを見たのです。聖書は次のように告げています。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人は理解していなかったのである。ここで言われている必ずとは 神の必然ということです。神の計画されたことという意味になるでしょう。この神の必ずを理解していない者は家に帰っていたのです。それでは家に帰れなかったマリアはこの必ずを理解していたのでしょうか。理解していたから墓の前に留まったのでしょうか。そうではありません。マリアも神の必ずを決して理解していたわけではないんです。しかしどうすることもできず、墓の前でなく、人間の限界の前でなく、そして絶望する、そのことで少なくとも不思議に思うだけで家に帰った者よりも早く復活の主に出会い、この神の必ずを伝えるものとされたのでありました。ですから私たちが墓の前でなく人間の限界の前で嘆くということは、神の必ずを理解できない人間の姿なのですが、それは無駄なことでも無意味なことでもないのです。涙するしかないものを深く憐れまれる主は、その弱さを包み込む出会い、新しい使命を与えてくださるのです。こうして涙を流した者は主にあって生きるのです。そしてこれもまた神の必ずなのです。さてヨハネによる福音書14章は冒頭で、私は道であり真理である、命である、誰も私を通らなければ父のもとに行くことはできない、という、有名な言葉がございます。そこを少し読み進め、19節になりますと、主イエスは次のように言われています。私が生きているので、あなた方も生きることになる。言い換えるならば、私たちが生きているその根拠は主イエスが生きておられるということになります。さらに言うならば、私たちの存在に意味がある、その根拠は決して私たちのうちにあるのではなく、ただ主イエスにある、そういうことにもなるでしょう。私たちの命、私たちの存在とその価値、すべてが私たちにかかっているというのならば、そこには区別が生まれるでしょう。そのような判断の中で私たちは人を羨む、あるいは自己卑下をしてしまうことがあるでしょう。しかし私たちが生きているのは私ではなく主イエスによる、私たちの存在価値は私にではなく、ただ主イエスにある。これが主イエスが言われていることなのです。この箇所をルターは次のように訳しています。私が生きるのだから、あなた方も必ず生きる。おそらく先の必ずを意識して訳したのだと思われます。つまり私たちが生きるのは主イエスが生きるというこの復活の事実を根拠にし、それは神の御心であるということであります。 私たちが生きるのは、私たちがそれにふさわしいからでも、価値があるからでも、役に立つからでもなく、ただ神の御心であるということなのです。そのために主イエス・キリストは十字架の死を遂げられ、復活されたのです。この復活の主の命にあって、私たちは生きるのです。大きな困難に直面した今も、私たちは生きるのです。経済的な困窮が叫ばれる中でも、私たちは生きるのです。主イエスを復活させたこの神の前には命しかないのです。このように私たちがそのまま生かされる。これもまた神の必ずなのであります。私たちは今、これまでにないほどの大きな困難を前に、なすすべを知らず、涙するしかありません。しかし、復活の朝、空っぽと墓の前で泣いていたマリアは、墓の前で途方に暮れ、涙を流していたからこそ、復活の主に出会うことができたのでした。こうして私が生きるのだから、あなた方も必ず生きる、その命に生き始めたのでした。そしてその命に生き始めたマリアは弟子たちのところに行って、私は主を見ましたと告げたのでした。ここに教会の宣教の中心は礼拝であるという冒頭でご紹介した文書が示している原点ともいうべき出来事が示されているのです。教会とは、アウグスブルク信仰告白によると、全信徒の集まりということになります。ですから、私たちルーテル教会では教会をこの建物ではなく、そこに集う人であると告白をしています。つまり教会とは私たちのことなのです。私たち教会の宣教の中心は礼拝である。礼拝に招かれ、御言葉を通して福音が伝えられ、聖霊の交わりをいただき、派遣の祝福を携え使わされていく。私は主を見ましたと伝えるために、それが礼拝であり、私たち教会の宣教の出発点であり、宣教から帰ってくる場所なのです。私たち一人一人は宣教をすると言えるほどのものではありません。しかし弱さに嘆く私たちはそのまま生かされ、用いられる。そこに神の必ずがあるのです。これらのことから礼拝とは、神の必ずが実現するその時であるということがわかるのです。本日発行いたしました月報藤ヶ丘だよりにおいて、一つの提案をさせていただいています。それは、毎週日曜日の午前10時半に共に礼拝の時を過ごすという呼びかけであります。その方法としては、このようにライブ中継を視聴できる方はそちらをご覧ください。そうでない多くの方がおられますが、その方もお送りする 主日礼拝のための式文に沿って同じ時間に礼拝を共にいたしましょう。体は離れていても主キリストにあって私たちの心が一つとされる時を過ごしましょう。そして苦難の中にあるすべての人のために祈る教会であり続けましょう。困難の中に置かれている今、私たちは墓の前で涙するマリアのようであります。しかしマリアは墓の前で泣いていたからこそ復活の主に最初に出会うことができたのです。私たちは今礼拝に集められることさえ制限されるほどこれまでにない困難の中に置かれています。なすすべを知らず涙するしかありません。しかし涙する私たちのために主は十字架の死を遂げられ、この週の初めの日の朝復活されたのです。そして涙する私たちに出会ってくださるのです。今こそ私たちはそれぞれの場にあって共に礼拝を守り、主にあって心を一つにして参りたいと思うのです。困難の中にあってもこの神の御心に希望を抱いて生きる、こうして主が生きているので私たちも必ず生きるという、神の必ずにあって私たちはこの一週も新たに生かされるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。